神の慈しみの手術を迎えました。1年前の神の慈しみの手術が前任地での最後の日曜日でした。残りわずかとなった日々を惜しみながら説教台に立ったのを思い出します。今年は去年とは違った学びを見つけました。さて、今年の初めあたりから100周年記念誌のタイトルを募集しておりました。応募が少しは集まっていたんですが、黙想会の時に私が声をかけたこともあって、その後たくさんの方が応募してくださり、最終的に51通の応募がありました。27人51通の応募をすべて開きまして、なかなか一つに決めるのが難しく、最終的にタイトルとサブタイトルという形を取り、2人の方の応募を組み合わせて今回の記念誌のタイトルとすることといたしました。メインのタイトルは100年の祈り未来へと書かれた方の応募を採用しました。少し短くした後、主任司祭が一文字加え、祈りは未来へとさせていただき、サブタイトルは瀬戸山天主堂100年の歩みをそのまま応募の方のものを使わせていただきました。記念誌のタイトルはこの2つの応募を組み合わせて、祈りは未来へ、瀬戸山天主堂100年の歩みとさせていただきました。応募されたすべてのタイトル標語が印象深いものばかりでした。この場を借りて感謝申し上げます。採用された2人には改めて記念品を差し上げたいと思いますが、応募された全員にも何かの印は差し上げたいと思っています。ちょっと余談ですけど、メインのタイトル100年を外させてもらって、一文字主任司祭が付け加えたわけです。一文字加えたから私も記念品もらえるかなってみんなに言ったら、ダメって言われました。一文字変えても応募した人の作品であることに変わりはないそうです。まあそれはそうと、記念誌編集部会の皆が良いタイトルができたと喜んでおられました。前回の記念誌永遠の使用祭に関わった方々もきっと喜んでくださると思います。福音朗読に戻りましょう。今週の朗読箇所は直前の箇所と読み比べると興味深いです。直前のヨハネ20章1節から18節は週の初めの日の出来事で、前半では複数の弟子たちが登場し、後半ではマグダラのマリアに焦点が当てられています。同じように今週の朗読も週の初めの日の出来事で、前半は弟子たち全般が取り上げられ、後半はトマスに焦点が置かれています。何かを考えさせるために福音記者がこのように整えたと考えることもできるかもしれません。そこで考えたのは、イエスの復活の出来事は共同体にも個人にも救いの恵みを届けるということです。中でもトマスは取り残された人の代表のように見えます。共同体に広く喜びが届いても、一人二人の取り残された人がどうしても出てくる。そんな取り残された人にもイエスの救いの手が届く。そのことを教えているのでしょう。福音朗読の学びは私たちの信仰生活に何か教えてくれるでしょうか。 朗読箇所は私たちの信仰生活の何かに似ていないでしょうか。お気づきの人もいるかもしれませんが、週の初めの日に共同体が集まっている場面は、私たちのこの主日の集まりのことではないでしょうか。もちろん私たちは自分たちのいる家である教会の戸に鍵をかけてはいないでしょう。しかし人によっては、日曜日のこの時間に教会に行って集まっているのだと公にしていない人もいるかもしれません。そこまでではなくても、教会に行って何かしてるのと聞かれた時に、いやちょっとと口ごもる人もいるのではないでしょうか。そんないろんなものを背負って集まっている私たちの中に、イエスが来て真ん中に立ってくださいます。それはつまり、私たちが捧げるミサ、聖体祭儀です。パンとブドウ酒のもとにイエス様が確かにおいでくださる。ここに集い、聖体祭儀を共に祝う私たちは、平和があるようにと慈しみ深い声をかけられ、聖霊を受けなさいと使命を授けられ、派遣されていくのです。しかし中にはどうしても事情があってこの祭儀に預かれなかった人がいるかもしれません。誰かから、この前のミサに行ってないの、ああそれは残念と、さらに追い打ちをかけられるかもしれません。いつの間にか私たちはミサに行けなかった人を、ミサに行くことができた人という立場で見ているかもしれないのです。その時こそ私たちは神の慈しみを示すまたとない機会になります。その時のミサに参加できなかったことをあれこれ言うよりも、また主の日に集まって慈しみ深い神に近づこうと、共同体にも個人にも慈しみ深い神が待っていてくださると、そんな声かけがむしろ必要なのだと思います。今年の復活徹夜祭を思い出してみましょう。光の祭儀、この始まってすぐの祭儀の様子を生まれて初めて見た人もいたのではないでしょうか。声は聞こえるけれども何をしているのかはわからない。私はその大事なメンバーでもないし、見ることができなくても仕方がない、そんな思いだったかもしれません。私はもっと多くの参列者が光の祭儀、復活のろうそくに行っている儀式を見せてあげたいと、そう思ったので知恵を絞りました。より多くの人に参加していても、より多くの人に参加していても弾かれている、そういう人に司祭が執り行っていることを見せたい。何か工夫すれば神の慈しみがそこに感じられるのではないか、まあそういう思いだったつもりです。今日復活したイエス様は私たちにトマスの姿を示して、何かの事情で漏れてしまった人、弾かれた人に、あなたが恵みと慈しみを届ける人になってくださいと派遣します。どのように答えようか、それを考えてください。あなたが神の慈しみを届けるために力を貸してくれるなら、イエスの復活を見ないのに信じる人がもっと増えていくと思います。